はい、以後オデッセイラジオです。前からですね、私 X とか SNS の投稿でね、将棋ファンと囲碁ファンとでだいぶ傾向の違いがあるなと思ったんですよね。将棋ファンはプロ棋士の話題が多くて、囲碁ファンは自分の対局とかどういう風に強くなるかとかね、そういう話題が多いなっていう気がしてたんですよね。それを、Google ジェミニーのね、ディープリサーチで実際にリサーチしてもらったんです。そしたら見事にね、その辺が裏付けられたんですよね。その辺をまた例によって AI 同士の対談でね、お話ししてもらいます。まあ AI ね、やっぱちょっと漢字の読み方を間違えるのがね、たまにあってね、まあ囲碁の詰碁を詰碁っていうのはまあいいんだけども、将棋のね、王様の玉をね、玉って読んでるところがあったりして、まあ笑えるんですけど、まあその辺も含めてお楽しみください。ではではどうぞ。
いやー、これは非常に興味深いテーマですね。単に投稿内容が違うってだけじゃなく、それぞれのゲームが持つ特性とか文化、コミュニティの在り方、そういうのがファンのオンラインでの振る舞いにどう影響してるかっていう、資料を見ながらこの仮説がどのくらい確からしいのか、その背景に何があるのか、詳しく見ていけると面白そうですね。
はい、じゃあまずは将棋ファンの方からいきましょうか。やっぱり観る将って言葉ありますもんね。プロ棋士中心の話題が多いっていうのは資料からも強く伺えますね。
特に藤井聡太さんのようなこうスター棋士、この存在は大きいですよね。
彼の活躍がまさに将棋ブームを引っ張っていて、 SNS だと成りすましアカウントが出ちゃうくらい注目度が高い。
ああ、なるほど。それだけ個々の棋士への関心が強いってことですね。
そうなんです。
公式アカウントなんかもトップ棋士の普段見られない一面みたいなのを発信したりとか、ファンクラブもプロとの交流をすごく重視してる。これも見る文化を支えてる感じがします。
ええ、
対局そのものだけじゃなくて勝負飯みたいな周辺の情報まで注目が集まるっていうのもなんか面白いですよね。
確かにそれは将棋界がある意味メディア戦略としてプロ棋士をこう英雄みたいに見せる英雄譚を意識的に作ってる側面もあるのかなと。
英雄譚ですか？
はい、対局直後の感想戦、棋士自身がどう考えたか語る、あれはメディアとしてもすごく使いやすいし、ファンもプロの思考に触れたい。これがますますプロ中心の語りを強くしてるんですね。
なるほど。プロ棋士の数自体も囲碁に比べるとまあ少ないというか、エリート集団っていうイメージもありますしね。
そうですね、注目が集まりやすい構造があると言えるかもしれません。
では一方で囲碁ファン、打つ碁文化が中心だと、自分の対局とかどうやったら強くなるかみたいな。
そちらは個人のスキルアップへのこう内向きな動機が強い感じがしますね、資料からは。
例えばつぶやき棋譜2みたいなツールで自分の打った碁を記録して共有したり分析したり。
ああ、棋譜を？
ええ。
自分の対局を後から再現して考えるっていうのが上達には不可欠だみたいに考えられてるようです。
積み碁？パズルみたいなやつですね。あれの回答を投稿したりとか、オンライン対局の感想を共有したりとかも多いんですね。
多いですね。SNS が自分の練習とか学びの記録共有の場になってる。
なるほど。
ゴネクトみたいなオンライン碁会所もプレイヤー同士が打ったり検討したりするのを助けてて、コミュニティ全体で学んでいこうみたいな。日本棋院の会員制度なんかを見てもやっぱり対局とか学習支援に力を入れてる感じがありますね。つまり囲碁ファンにとって SNS は自分の打つ経験をシェアしてみんなで学びを深めていく、そういう機能が大きいんじゃないかと。
よくわかりました。将棋はプロを見る、囲碁は自分で打つ、なんでこんなに SNS での話題の中心がこうはっきり分かれるんでしょうかね。
いくつか要因がまあ複合的に絡んでると思うんですが、まずやっぱりゲームの根本的な違いですかね。
ルールとか。
ええ、将棋は駒が最初から並んでて球を詰ますっていうすごく分かりやすいゴールがある。観戦しててもドラマが生まれやすい。持ち駒ルールもダイナミックですよね。
確かに。一方囲碁は何もない盤から始まって詩を囲むっていう。
そうなんです。より全体的である意味創造的な目標ですよね。だからプレイヤー自身の戦略とか探求心が中心になりやすいのかもしれない。
ああ、なるほど。
対局後の文化もちょっと違いますね。将棋の感想戦は割とすぐ公開されたり中継されたりしやすいですけど、囲碁の検討ってもうちょっと時間を置いて内省的に深くやるみたいな、これもメディアでの扱われ方の差につながってるかなと。
プロの組織、団体の戦略の違いもさっき話に出てましたね。
ええ。将棋界はスター棋士の著名性を生かす方向ですけど、囲碁界はどちらかというと普及活動とかアマチュア含めたプレイヤー参加を重視する、そういう傾向が見られるかなと。
ふむ。
これらが全部組み合わさって結果的に将棋は見るスペクタクル、囲碁は自分で没入する活動っていう性格がそれぞれ強まって、それが SNS でのファンの振る舞いにもこうはっきり表れてるということなんだと思いますね。
いやー、こうして聞いてみると将棋ファンはプロ中心、囲碁ファンは自己対局中心っていう仮説、これは資料を見る限りかなり説得力ありますね。ゲームの性質、メディアとの関わり、コミュニティの雰囲気、それぞれの違いが SNS の声の違いになってるっていうのは非常に面白いです。
まさにそれぞれのゲームが持つ独自の魅力と、そのファンコミュニティが何を大事にしてるかっていう価値観の違いがオンラインでの行動にはっきり出てる。将棋はスターの物語を、囲碁は個人の成長とか共有体験を重視する、そういう文化の違いが見えてきますね。
さて、今日の分析を踏まえて最後に一つあなたにも考えてみてほしい問いかけがあります。最近将棋でも囲碁でも AI の進化ってものすごいじゃないですか。
ええ、本当に。
この AI の存在が将来的にこの見る将棋文化と打つ囲碁文化にそれぞれどんな影響を与えていく可能性があると思いますか？ちょっと考えてみると面白いかもしれません。今回の探究はここまでとしましょう。また次回の分析でお会いしましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。まあね、囲碁ファンはね、例えば大盤解説会とかで将棋が非常に若い人も多くて盛り上がってるに対して、囲碁がなんかちょっと閑散としてるというか、なんかそういうところをちょっと残念に思ったりするね、囲碁ファンもいるかもしれないんですけども、そこはね、まあ、大盤解説会と大盤解説会を比べるから、まあ、先にあったようなね、ファンの中心的な興味の中心の違いからということになるのであって、まあ、囲碁は囲碁でね、まあ、いろんな大会、先日行われた勝負美人杯とかね、今残念ながらなくなってしまいましたけども、宝酒造杯とか、まあ、そういう、初級の人からね、参加できる大会とかが、ものすごく盛り上がったりしてるわけですよね。そういうのは逆に将棋の方ではあまりないのかなという気もしますし、将棋の、まあ、こういう興味の持たれ方の違いということを踏まえた、まあ、いろんなね、企画、イベント企画とかね。まあ、だから囲碁の場合は、まあ、その、囲碁ファンが、まあ、プレイヤーとして参加するということに重きを置いたようなイベントをね、注力していくのがね、いいのかなと思います。はい。ということで、今回の、テーマ、これで終わります。ではでは。